こんにちは、読売新聞の山根修太です。近年はですね、国籍や宗教、性別なんかによる就業規則の見直しみたいなのが進められていて、服装であったり髪色であったり社内ルールを緩和する動きが広がっていますよね。今日はですね、タトゥーについて聞いていこうと思っているんですけれども、近年はファッション感覚でタトゥーを入れる人が増えていますけれども、どうしてもですね、タトゥー、入れ墨であったりっていうのは、暴力団であったり、ヤクザ、反社といったネガティブなイメージで囚われがちですよね。そういった最前線どうなっているんでしょうか。本日のゲストは大阪本社社会部の北島美穂記者です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。ちなみになんですけども、その、北島さんね、その生活、普段生活していて、タトゥーをした店員さんとか、最近は比較的合うなっていう印象も私もあるんですけども、どうですか。珍しくないなっていう印象みたいなのってありますか。
そうですね、それこそ休みの日とかに洋服アパレル店に行くだとか、ライブを見に行ったりすると、タトゥーを入れてる方もおられるなっていうふうにパッチで見かけることも個人的にあるなっていうふうに思います。
そうですよね。ちなみに私も、普段髪切ってる美容師さんなんて普通にタトゥー入ってますし、私もそんなにこう意識して見ないんで、気づかないことも多いんですけども、比較的、普通かなっていうふうに思っているんですが、この取材のテーマ、どうしてこれを取材しようというふうに思ったんですか。
職場でいろいろ話をしている際に、最近はサウナとかスーパー銭湯でもタトゥーを入れている人が増えているのではないかという話題が出ました。で、近年はそのタトゥーはもともと特に温泉浴場だったり各業界でもタブー視されていたかと思うんですけれども、そういったタトゥーへの抵抗感が薄れているのかもしれないなということを、推測を立てて、まずは取材を始めてみました。
北島さん、どういったお店を今回取材したんですか。
今回は、大阪市内のラーメン店に取材をしました。で、そのお店の方の、お話によると、従業員の方の個性を尊重して自由に働いてほしいという思いがあったことから、タトゥーを入れている従業員さんも実際におられました。で、お店のオーナーさんなどにも話を聞いてみると、タトゥーに対する偏見もまだあるかもしれないけれども、タトゥーだけでなくって髪色とか髪型もその人の個性であるので大切にしたかったというそういうお話をされていました。で、タトゥーを入れていることで、採用面接に行きづらいと感じている人も受け入れたいということで、募集の間口を広げたいというそういう思いもあったそうです。
例えばその求人サイトとか、そういったところにも、例えば髪色自由ですよとか、タトゥー OK ですよとか、そういったことも記載して求人しているっていうことなんですかね。
そうですね、このお店ではそういうふうに記載をしているようです。
はい、その私も今髪は青色にしたり緑にしたり金髪にしたりみたいな、結構自由にしてますけれどもこういったね、その多様性を尊重する社会の変化もあるのかなっていうふうに思うんですけれども、最近はなかなか求人が集まらないとか、特に飲食店はそうですけれども、そういったケースも聞きますけれども、こういったその人手不足っていうその現実的な問題みたいなのもあるんじゃないですか。
そうですね、実際いろんな企業にも取材をしてみました。で、タトゥーを受け入れる企業に取材をした際は、宗教上の理由でタトゥーを入れる方もいれば、金髪とか茶髪とかとか、時期がそもそもいろんな髪色をお持ちのさまざまな外国籍のスタッフの方も近年増えているということで、そういった意味でその人々のこう多様性を尊重したりとか、従業員の方にも自由な身だしなみを認めるというケースは実際にありました。ただ一方、インディードの方に取材をしてみますと、身だしなみの自由さに関するこう言葉を求人広告に載せた割合も増えてはいるという指摘もありまして、こういったふうな人手不足っていう理由でタトゥーに対する意識の変化が少しずつこう生まれてきているのかもしれないなっていうのは思いました。
その、最近だと例えばその USJ ユニバーサルスタジオジャパンとか、あとは大手だったらスターバックスとかですかね、そういった服装であったり、髪の色であったりっていうのの、その社内のルールの緩和みたいな話もね、そのニュースとかでよく聞きますけれども。
そうですね、結構、確かにいろいろ そういった身だしなみを緩和する動きっていうのはいろんな業界で出てきてるのかと思います。
そうですよね。で、その、まあ、近年は特にですね、例えば、まあ、コンビニとかは特にそうかもしれないですけども、その外国人の方がですね、その、まあ、レジに立ってたりとか、その、まあ、飲食店もそうですね、そのなんかいいですね、これはなんか
大変失礼しました、はい、すみません、すみません、
なんかね、うん、まあ、大阪本社のそれどこですか、廊下みたいなところで
今記者クラブにいる。
あ、それ記者クラブなんですか。
はい、申し
訳ありません。今どこですか、それどこの記者クラブですか。
あ、私、あの天王寺の方になるんです。
天王寺区、
そうです、天王寺区の中にある
区の記者クラブからいるんですか。
すみません、北に戻ればよかったの
であ、ごめんなさい、ごめんなさい、
そうなんです、すみません、
大阪本社なのかなと思って見てましたけど、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、いいです、いいです、もう気になさらず。で、まあ、その今ね、その天王寺区 の区役所からのライブですけれども、何の話でしたっけ。
あ、そうですね、外国人の方
を雇用するんですが、外国人の、ね、人たちをそのまあ雇用するケースもまあ増えてるわけじゃないですか。まあ、そうなってくると、まあ、その宗教上の理由も先ほどお話ししたのもそうですし、そのジェンダーの問題とか、まあ、髪の色なんて、まあ、特にそうですよね。まあ、そういったその、まあ、外国人を雇用するケースも多いので、まあ、そういうのを禁止とかにしていくと、まあ、要するにその社内ルールをまあ非常にこのその日本人的にしていくと、まあ、現実問題も採用ままならないんじゃないかなって正直に思ってしまうんですよね。まあ、そういったこともあるんじゃないですか。
あ、すみません、ちょっと取材不足でして、あの日本で今従事しているその外国人の方の数とか、うん、あのそのうちでまあタトゥーを入れている外国人の方がどれぐらいいらっしゃるかっていうのがちょっと分かってなくてですね、うん、で採用の難しさが実際どれぐらいあの難しくなるのかっていうのはちょっと分からないんですけれども、うんうん、まあ、確かに今後ますます外国人労働者の方あの増やしていくという傾向であれば、うん、あのタトゥーだけでなくて髪色や髪型もあの柔軟な採用基準が求められるのではないだろうかと思います。
なるほどね。 USJ のその対応とかはどういうふうな対応をしているんですか。
あ、はい、USJ ユニバーサルスタジオジャパンは2021年から、制服の下に隠れるタトゥーは、しても大丈夫という規則に変わったそうでして、うん、昨年からはあの金髪、あの髪の毛の色を金色にしても大丈夫という規則に変わったそうです。
なるほどね。まあ、USJ とかだったらそれこそ本当に日本人だけではなくてその外国籍の方もねたくさんあの働いていらっしゃるでしょうからね、まあ、そういった意味では、まあ自然な流れなのかなっていう気はしますよね。
そうですね、あのスタッフの方も実際そういうふうに自由にしたことであの従業員の方同士でもこうフランクに話をされる機会も増えたように感じるということであの好感触なあの様子で話されてました。
なるほどね。あとその求人サイトのねこのインディードの運営会社にもあの取材をされてますけども、
2021年の頃から、うん、そういった、金髪だったり、髪型、あと爪、ネイル、タトゥーなど身だしなみのその自由さを表すキーワードを入れた求人広告数は増えてるという話でした、
うん、数字としては何かこう出てたりしますか。
新しい数字が今年の6月時点の数字だったんですが、うん、はい、今上がってきて今10数%というところでして、
それは、何が10何%なんですか。
あ、失礼しました、身だしなみの自由さを表すキーワードを入れた求人広告の割合が全体の割合とこう比較したときにそれが10数%だったということなんです。
例えばその髪の色であったりって、
はい、
まあ、タトゥーであったりって、まあ、そういったことをまあ全体的にひっくるめてということですか。
あ、その通りです。
なるほどね。まあ、それがまあコロナ前がまあ大体 5% ぐらいだったのが、まあ今年の6月ぐらいだったらまあ 10% 超えてきていると、まあ2倍から3倍ぐらいですかね、ぐらいになっていると、はい、そういったことですかね。
はい、そうです。
なるほどね。これあの国会でもなんかちょっと話題になったみたいですね。
防衛省の方で人手不足に悩んでいるということから、うん、
はい、
国会でそのタトゥーを入れた人材についての採用についてあの議論された場面があったようでして、
うん、
で防衛担当者の方も、あ、防衛担当者も、今後そういった人材の採用についても、まあ、検討していくなどとあの国会の方で発言をしていたようです。
なるほどね。まあ、要するにその、まあ、自衛隊の採用っていうのは、まあ、なかなか苦戦しているところもあるようですけども、まあ、そういった意味で、まあ、間口 地を広げるっていうことですかね、まあ、そういった採用も、まあ、検討していく必要があると、まあ、そういったことですかね。
あ、はい、そういう趣旨かと思います。
はい、まあ、その入浴施設とか、まあ、温泉施設とか、はい、そういったところへの取材はいかがでしたか。
はい、そうなんです。実際スーパー銭湯の方にいくつか取材はしました。
あ、はい。
で、ただその全国的にそのたくさんスーパー銭湯の方が加盟されている組合の方に話を聞いてみると、うん、まだまだスーパー銭湯ではタトゥーをちょっと認めるのは難しいという話が多いのは多かったんです。ただその大阪もある取材したスーパー銭湯の方ではもうオープン当初からタトゥーを入れた方も受け入れているという施設がありまして、うん、実際そこにはそのタトゥー入れた方も来られてるようですし、入れてる方からはこれまで子供と一緒に大きいお風呂に入ったことなかったけどここでは入れるから嬉しいっていう声も上がってたようでして、うんうん、はい、人気を集めてるようでした。
なるほどね。
火星かな。
どうしたのお父さん。
いや、今日の新聞、
人口爆発、広がる移住先、私だったらハワイかな。
無難だな。新聞がある、話題がある。お試し読売新聞。
ネットで簡単、まずは無料で。
まあ、ちょっと話変わるんですけども、天王寺区ってどこにあるんですか。大阪の南の方ですか。
そうですね、大阪市の少し南のあたりのエリアになると思います。心斎橋とかよりももっと南です。
もっと南、動物園とかあるとこですか。
はい、あ、そうですそうです、
ね、通天閣とかありますっけね。そっち
まさにそのあたりです。はい、
どんなエリアなんですか、天王寺エリアっていうのは。
あ、そうですね、まさに通天閣もあったりとか、うん、あとアベノハルカスっていう最近まで、
はい、
日本で一番高かった、ちょっと抜かれてしまったんですけど、はい、ビルがあったりとか、結構そういう商業施設が多いエリアでもありまして、はい、外国人のそれこそ観光客の方とかもたくさん見かける場面は多いです。
まあ、その通天閣のエリアっていうとやっぱりそのコテコテの大阪っていう感じのイメージありますけども、そんな感じのとこですか。
そうです、私も実際行ってみたりしたらやっぱり串カツ屋さんとかそれこそ居酒屋さんとか、はい、もう昼からたくさん皆さん入って飲まれてる方もいらっしゃったし楽しいみたいな
ね。よく中川家の礼二さんがモノマネする、ね、コテコテの大阪のおいちゃんがいるような感じのとこなのかなって思ったりするんですけども、ちなみにその天王寺区の今のそのまあ懸案事項ですか、そのニュースな話題みたいなのってどういったことを取材してるんですか。
担当取材エリアに天王寺動物園も含まれてまして、
はいはい、
で最近天王寺動物園では新しい鳥の世界というエリアがオープンしたりとか、
はい、
独自のこう取り組みをされている部分もあったりされまして、うん、そういう動物分野でも取材していきたいなというふうに思ってます。
なるほどね。天王寺動物園って結構大きいんですかそこ。
あ、そうですね、広さは結構広いと思います。どれぐらいかちょっとパッと出ない、
はいはい、
ですけど、
西成とかもそっちの方なんです か、
う
ん、
あ、そうですね、近いエリアになります。
西成も近そうですよね、なんかね、うん、
はい、そうですそうです、はい、
まあまあちょっと話をね戻していこうと思うんですけれども、まあね、こういったその近年、まあ、髪色であったり、まあ、そのタトゥーであったりっていうのは、まあ、その多様性を認めようっていう動きの流れの中で、まあ、比較的今社会もですね、まあ、そういったところに寛容になっているのかなっていうふうに思うんですけども、まあ、一方ね、まあ、そういったことに対しての、まあ、拒否感みたいなのもあるのかな、いわゆるまあそのバックラッシュみたいなのもねあるのかなっていうふうに思っていて、若干そういった分断も感じることがあるなっていうふうに思いますけれども、取材をしていて、まあ、そういったまあ意識の隔たりみたいな、そういったことを感じたケースみたいなのっていうのはありましたか。
業界によってはありました、うん、介護業界の方では相手を思いやってもてなすという考え方を大事にしているという話がありました、
うん、
でここではその自分よりもその相手の立場に重きを置く考え方ということで、うん、介護関係者の方は、うん、おしゃれは自分のためにするものだけれども介護は相手のためにするものなので、うん、タトゥーを入れて、まあ、自分が満足をできてもそれによって相手によっては怖い思いだったりとか 嫌な気持ちをされる方がおられるかもしれないと、それはあの介護の姿勢として望ましくないということで、そういった理由であのなかなかタトゥー受け入れは今は難しいというふうに話される方もいらっしゃいました。
なるほどね。まあ、確かに、まあ、あの私の散歩コースにね、そのもう本当にもう立派なこの彫り物をした人がね、あのよく日光浴してたりするんですけども、なかなか目を合わさずささっとその横はなんかこう通り抜けちゃったりするから、まあ、そういったこともあるのかなって思いはしますよね。あとね、まあ、そういったのを感じたっていう、まあ、これ伺ったのはまあ一つあって、まあ、先日まあこの記事、あの夕刊の記事に載っていて、ああ面白いなっていうふうに読んでいたんですけども、たまたまあのヤフーニュースにも載っていて、このヤフーニュースのコメントを見るとですね、まあ、なかなか、まあ、まあ若干荒れてるようなところもあって、まあ、なかなかこういったこの理解をっていうのは、まあ、急にはなかなかまあ進んでいかないのかなという気もしたんですよね。まあ、その世代間でですね、例えばこのタトゥーへの印象が異なるみたいな、そういったのっていうのはありそうですか？
はい、これについてもあの専門家の方にお話を聞きました、うん、で専門家の方によると、確かに若い方の方が受け入れやすいんじゃないかという話がありました。もともと海外のバンドブームが1990年頃に日本にも波及をしてきたりとか、ほうほう、今はあのネットとか雑誌で情報をこう手に入れやすくなっており、そのタトゥー文化を身近に感じやすくなった影響で、うん、あのタトゥーを入れる人が少しずつ増えているのではないかという話がありました。ただその介護業、先ほどお話ししたその介護業界はやっぱりサービス利用者の多くが高齢者の方というのもあって、うん、あのタトゥーへの抵抗感は若い方に比べると強いのではないかという、そういった指摘もありました。
そうね、だからまあ業種によってこの判断が分かれるのかなっていう気はしますよね。例えばその公務員とかはいかがですか？
公務員の方はすみません、今回あまり取材を広げられなかったなんですけど、まあ、でも市役所の方だったり、うん、あの観光庁の職員の方は、うん、あの入れ墨に関して、まあ、市民 の, あの方に見せてはいけないという規則を設けているところもあったりして、ちょっとまだ難しい、受け入れは難しい場所が多いのかなというふうには感じました。
まあ、そうですよね。まあ、大阪市は、ね、まあ、古くは橋本市政の時に、ね、まあ、入れ墨訴訟とかあって、まあ、結構、ね、話題にもなりましたからね、まあ、どういうふうになっているのかなというのはあるんですけども、今回、ね、実際にその取材をしてみて、何かその、まあ、北島さん、まあ、そのタトゥー入れ墨に対する印象の変化みたいなのっていうのはありましたか？
今回そのタトゥーを入れてらっしゃるラーメン店 の, あの方にお話を聞いてみました、うん、で、そうですね、印象が変わったというのは、こう例えばその方がおっしゃるに、その髪を切りに行きたいと思うのと同じ感覚だという話をされていたのが印象的でした、うん、でそんなふうにこう、あ、髪切りたいなというふうなあの感覚と同じ感覚で、こうタトゥーをふと入れたいと思うタイミングがあるという話をされてたんで、うん、あ、もったいじゃにこう気軽にこう取り入れることもあのできるんだなっていうふうにもあの感じる部分はありました、うん、でその方はその故郷があの鹿児島県の種子島でいらっしゃるということで、はいはい、まあ、ちょっと故郷 の, その海ゆかりの海を感じるためにも、うん、あのタトゥーを入れることによって、その心の支えだったり、その大切な証にしているのではないかというふうに感じることがありました、うん、であのただそのラーメン店の方ご自身も、そのタトゥーが派手に入っている方を見ると実は自分も怖いんだという話をされていまして、うん、やっぱり TPO に合わせた振る舞いは大切というふうに話されてました、うん、でちょっと怖さを感じる部分は、私もその場面によっては私自身もあるのかもしれないなというふうに感じました、
うん、その海を感じるタトゥーってどういったタトゥーだったんですか？
あ、そうですね、すみません、海にゆかりのこう海に関係する絵柄を入れていらっしゃったんですけど、うん、例えばあのヨーロッパの海図をこう入れられたりとか、はい、そんな風に、はいはい、されてたんです。
今回その北島さん取材するときにどういう風に当たりをつけていったんですか、取材先の？
私もそのパッとこの方はタトゥー入れてるっていうのが思い浮かばなかったんで、うん、あのまずは大阪 の, あの難波とか心斎橋のあたりを歩いて、うん、あのちょっとお店を探すことにしたんです。ただちょっと手当たり次第に探すにはちょっと大変すぎるので、はいはい、あの求人広告とかでこうタトゥー OK っていうふうに検索して出てきたこう、ね、はい、お店を中心に回るなどして見つけていきました。
あ、じゃあ実際にそのサイトとか見て、求人のサイトとかを見て探したわけですね。
そうです、
なるほどね、
そうです、
はいはい、分かりました。 いいですかね。はい、ありがとうございました。
本当に後ろが騒々しくて申し訳ありませんでした。静かな場所を確保できず
ごめんなさい。こちらこそ、まさかそこはあの役場だとは思ってなかったんでですね、
すみませんでした、
はい、警察普段はそのこういった役場にいるんではなくて、まあ、警察の担当だから、例えば、まあ、県警のクラブとかそういったところにいるんですか。まあ、府警か大阪だったら、
普段は、今記者クラブにいるんですけど、記者クラブで作業していることが多いですかね、はい、でその警察署の方にも行ったりとかいうことはしてます、はい、
じゃあ行政もやってるし警察もやってるってことなんですか。両方やってるってことなんですか。普通なんか警察の担当って警察しかしてないイメージなんですけども、
今はそのそうです、警察の取材だけではなくって、いろんなこう最近はあのプロ野球 の, あの阪神とオリックス の,、はい、あの試合も盛り上がってたんで、そういう現場とかファンの方の話聞きに行ったりとか、はい、
野球も
あのいろんな、はいはい、あの分野の取材をしてます、
なんか遊軍の人みたいですね、なんかね。
あ、最近はなんかそんな私だけじゃなくて他の同じ担当の方もそんな風に動かれてる方が多いです。
ありがとうございました。本日のゲストは大阪本社社会部の北島美穂記者でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組のフォロー高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回の配信でお会いします。お相手は読売新聞の山根修太でした。